ラジオパワ
ー。皆さんこんにちは、松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。急に冬らしく寒いです。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、雪も降りましたね、かっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。いや、今日はこの収録の日はもうめちゃくちゃ寒いです。
はい、寒い風、はい、冷たい風が、
そうですね、はい、もう急にね冬らしくなって、うんうん、でなんかねやっぱりね年明けから、うん、あの体調崩してる人がすごく多いです。
多いですね、
うん、は
い、
あのまたコロナも、うん、なんか違う株だっていう話もね、変わったらしいし、うん、であと熱出ないとかね。
あ、そうなんだ、うん、
熱出ない喉だけ痛いっていう人がすごいたくさんいて、でそれで病院行ったらコロナだったっていう人も結構いたりとかね。
それはちょっと、
あと同時にね、うん、インフルと一緒にかかっちゃったりとか ね、それひどいよね。なんとかしてたら、あの終わってまたかかるのも嫌だけど、うん、同時って最悪でしょ、うん、熱は出るわ、喉は痛いわで ね、もうみんなちょっと辛いんでね、もうちょっとあったかくして、うんうん、あの皆さん体調にはね本当に
保湿ですか、
保湿、そう、あの加湿器を本当に私もだからね、めちゃくちゃ加湿器をね、うん、炊いてます、うん、炊いてるで、炊くってなんかすごいね古い言い方だけど、
スモーク炊いてるみたいな、
そうそう、なんかあの加熱式じゃなくて、うん、あの超音波で出てくるやつなんだけど、うん、だけどそれってなんかいいとか悪いとかって毎回ちょっとコロコロ学説が変わるからどうなのかと思うんだけど、うん、一番いいのはねあれだと思う、私あのストーブに夜間、
あーでも、あ、そうね、うん、
あれが一番あったかい、うん、
蒸気が出るってやつね、
なんかね、うん、もうあの温風ヒーターとかよりストーブがあったかいし、うん、あのちょっとねあの松戸の三丁目東自治会館というところがあるんですけど、
寒そうな聞いただけで寒そうな場所、
それがね寒そうなんだけど、うん、すっごい大きい石油ストーブがあるの、もうあの学校とかにしかないようなやつ、
ブルーバーナーみたいなやつ、
なんかねなんかすごい火がボワーってなるやつ、はいはい、もう今時珍しいやつ、はい、でめちゃくちゃその石油の匂いがするやつ、灯油の匂いがするやつ、はい、あれがねすんごいあったかいね、うん、でめちゃくちゃ寒いわけ、入っていくと、うんうん、でつけたらブオッとかいてつくんだけどもうつけた瞬間からもうすごいあったかいの、だからやっぱり火、
ね、
火はあったかいねって、
あった
かいよね、うん、思うんですけどね。まあでも皆さんちょっとね体に気をつけてね、あんまりその寒い、今まで暑かったりあったかかったから、うん、あの油断して薄いコートとかで出かけると本当風邪ひきますよ。
そう、夜が寒い、
うん、夜寒いですね、はい、はい、でね、まあ、そんな感じであの寒い寒いと、それもそんな話ばっかりで3分も、ね、過ぎましたけれども、はい、ね、ちょっといろいろとお知らせございまして、はい、あの去年ねあの保護猫ちゃんの保護シェルター の、はいはい、あのクラウドファンディングの、ね、あの皆さんいらっしゃったと思うんですね、一般社団法人動物共生推進事業さんなんですけれども、こちらの、ね、保護シェルターに絵を描こうっていうこのイベントがあります。うん、だからその保護シェルターに可愛い絵を描いて、でイラストレーターさんと一緒に、ね、絵が描けるというイベントがあります。でこちら、長友新平さんとおっしゃるイラストレーターの方が一緒に、ね、あの描いてくださるということで、日時はですね2月3日の土曜日です。そして、一部シェルターに絵を描こう、こちらがね11時から13時、二部はペットの似顔絵教室です、こちら14時から15時30分です。でまず一部なんですけれども、こちらはですねあの場所は、こちら の保護シェルターのあるところなんですけれども、トリミングサロンアラモード松戸小ヶ崎店、こちら小ヶ崎にあります、ね、目印だと五サロ、小ヶ崎五サロ、
はい、消防署がある、
ね、はい、消防署、
消防署、
それを流れ山方向に行っていただくと、はい、うん、マミーマートありますね、そのすぐ前です。でスキヤとかガストとかあるんですけども、あそこに大きなねあのお店があるんですけども、そちらです。でこちらはですね参加費はお一人につき2000円ということで、要予約で先着30名様だそうです。 で、こちらはですね、お申し込みに関してはですね、ホームページもございますので、動物共生推進事業さん、ね、こちらで、またはトリミングサロンアラモード松戸小ヶ崎店で検索していただくと出るかなと思います。で、2部はですね、このペットの似顔絵教室、愛犬、愛猫ちゃん、愛病、まあ愛病っていうよりもね、あのにゃんちゃん、愛にゃんちゃんの写真を持ってきてねっていうことです。14時から15時30分、こちらも参加費は2000円で先着15名様ということで、いやでも似顔絵描けるのいいよね。
ねえ、ね、なんか私いたら欲しい。
ね、で私たちほら、うん、あの似顔絵じゃないけど、うん、あのチクチクやったじゃん。フェルト、なんていうな、人形の名前は。
フェルト、
フェルト人形。
作ったよね。
そう、あのチクチクして、うん、あの自分のねペットとの写真を見ながら似てるのを作ったりして、すごい楽しかったんですけど、絵もいいですよね、
うんう
ん、絵もね。なんで皆さん、こちら先着になっておりますので、ぜひこちらお問い合わせいただいて、あのご参加いただけたらと思います。2月3日土曜日です。いやでもね、保護シェルターの絵もね、あのイラストレーターさんと一緒に自分の絵が残るって、ね、いいですよね。はい、なんでぜひ皆さんこちらね、よろしければご参加いただけたらと思います。ね、2月3、4あたりっていうのは結構いろんなイベントもね、はい、ありますけれどもね。はい、続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は、松戸市が第9期健康マイレージ、健康づくりを習慣化した人に特典もという記事です。第9期松戸健康マイレージ事業が1月1日松戸市内で始まりました。市民の健康づくり習慣の定着を目的に、松戸市が2016年度から始めた事業です。健康診断やがん検診、健康づくりイベントなどへの参加でマイル、これはポイントですね、マイルを貯めて事務局に応募した18歳以上の松戸市在住または在勤在学者を対象に、抽選で記念品を進呈します。2022年に実施した第7期では、3543人から11,382件の応募がありましたということです。付与するマイルは A マイル、こちらは健康診断、がん検診、献血など1項目あたり15マイル、 B マイルは市内のスポーツジムの体験、新規入会、健康に関する市民公開講座への参加など1項目あたり5マイル、 C マイル、こちらは市民の健康づくりを推進する企業団体、健康松戸21応援団が行うイベントへの参加1回あたり1マイル、健康的な習慣を身につけるための日々の活動を自分で決めて取り組むと、自分マイルを1項目1日あたり1マイル加算できるようにしたということです。50マイルを一口として応募できます。自分マイルのみでの応募は不可となっています。応募者には抽選で、市と健康松戸21応援団が提供するクオカードや体組成計、電動歯ブラシ、防災用品などを進呈するほか、貯めたマイル1000から3000マイルに応じて表彰も行います。事務局を担当する松戸市健康推進課の斉藤圭介さんは、人間ドックや職場の健康診断を受け、自分マイルで目標を日々達成すれば応募条件となる50マイルは意外とすぐ貯まるので、初めての人も参加してもらえればと呼びかけています。2025年3月31日まで、応募用紙付きパンフレットはウェブサイトのほか、市内の保健福祉センター、市役所、市所内の市民健康相談室、市民センターでも配布しています。応募は応募ボックスへの投函、事務局への郵送、専用メールアドレスへの送信のいずれかで受け付けていますとのことです。あの健康推進課の担当者が斉藤圭介さんだった
あの子ですね
いろいろ私あの前はね広報の、ね、はい、方であのお世話になってましたけど、
一緒に仕事してました、
はい、
私は
あの健康推進課に今いらっしゃるんですね
そうなんですよ、移動して
記事よりもそっちに目がいちゃう、はい、でマイルですね、うん、これね結構定着してますよね。
結構ね、貯めるの たやすいっていうかね、普段健康診断行ってたりとか、うん、私なんか献血年に何回もやってるから。
そうだよ、かっちゃん献血マニアだもんね。
あと人間ドックとか あの、あと自分マイルは自分でなんかこう目標を立てて、
例えば1日な1万歩とか8000歩とか、
それ自分に課せる点数なんで、
そんなんでも
すぐなりますよ。
大丈夫それ、いいの？
全然大丈夫、
自己申告でいいの？
あ、そうそうそう、でも自分マイルだけはダメってなってるから、
じゃあなんかやればいいのね、例えばジムに体験したとか、
あと歯の検診、
あ、そうなんだ、
健康診、何でも健康診断行ったりとか、何でも大丈夫、
なんだ、そうなんだ、
過去にクオカードもらってますし、
あら、まあ、こういうの利用する人はもうそうやってねきっちり利用されてるということで、うん、いやでもね、あのなんかよくほら、あの体操発表会みたいなの、あ、あの、うん、よくかっちゃんのお母さんとかもやられてたじゃない、そう、
市が提起、市が主催してるやつとか、
うん、なんか講演してたりとかね、うん、するやつだよね、
なんでも大丈夫、
うんうん、なので、まあ、ちょっとマイレージこれ貯めて
50 1年間だからね、うん、貯まりますよ。
でもこの3543人から11,800、うん、1382件の応募ってどういうことだろう、これ、うん、すごいいっぱい応募してるってこと、
そう、
そういうことだね、うん、きっとね。いやでもね、あの皆さんこれでちょっとね、あの何か動機づけとして、
そう、ね、健康に気をつけようという、う
ん、なんか当たったらいいなっていうことであればね、うん、ぜひね、うん、やってみるのもいいと思うし、まあ、それで健康に対してのいろいろ意識も高まるだろうし、はい、健康診断を受けたりとかねできると、まあ、それでその動機づけになるのもねいいと思いますんでね、うん、皆さんよかったらね、マイル、健康マイレージ、はい、松戸市の健康マイレージぜひ貯めてみていただきたいと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そしてですね、いろいろと、まあ2月3月暖かくなるにつれていろんなイベントが出てくるんですけれども、まずはですね、私ども松戸まちづくり会議と本町地区地区会が主催します。あの本町地区地区会が主催で松戸まちづくり会議が共催なんですけどね、一緒にやっています防災フェスタ、こちらのお知らせをしたいと思います。で、防災フェスタ2024ということで、今回松戸駅周辺地域防災フェスタなので、本町地区、このね駅のすぐ近くの方々を対象にしてるんですけれども、場所はいつも同じく松戸市立中部小学校の校庭です。で、やはりね、あの防災ということで、まあ、あの元旦にね、あの能登半島の地震があって、本当にね、あの地震に遭われた皆様には心からお見舞い申し上げたいと思うんですけれども、まあ、あのどこの誰でも、いつでも、何でも、もしかしたらいつでも自分になるかもしれないと。
そうね、
はい、あの特に今回はね、元旦でみんなテレビ見たりとか、ゆっくりしてる時だったから、もうすごく感じたんじゃないかなと、ね、実感として。そう、私もあのスマートフォンがね震度7って出た時にわーと思って、で元旦なんてちょうどあの時間だと、あのみんなね、あのゆっくりしてる、お酒飲んだりとか、うんうん、ご飯食べたり、親戚で集まったりとかね、はい、してたと思うんで、まあ、さぞかし驚かれたと思うし、本当にね、あの一刻も早くね、あの通常の生活が戻るように、もうあの頑張って、あの私たちもねできるだけ応援したいと思っております、
はい、
がもうね、これは本当にだから皆さん備えてほしいなという意味 で、
ね、
はい、で防災フェスタ、こちらずっとやってるんですけどもね、コロナ間、コロナの時はちょっとできなかったんですけれども、去年からちょっと復活しております。で、今回はですね、第1部が防災訓練ということで、9時から通報訓練、あのもしもし今ここが火事でっていう時に何を言ったらいいかとかね、今私はあのなんか建物の横で人が倒れてますとかね、そういうのもあの訓練をします。そして消火訓練、これはね、あの何回やってもいいと思ってます。消火器であの練習します、うん、中に水の入った消火器でね、はい、あの練習をしたいと思ってます。そして起震車体験、これもね、だからその、ね、あの記憶に新しい中、震度7ってどれぐらい揺れるのかという体験ができます、うん。まあ、これもね、あの、まあ、実際あの東日本の時に、まあ、松戸はだいたい5強から6弱だったんですけれども、まあ、あの時の揺れ想像しただけでもすごいんですけども、それよりも揺れるってどういう感じなんだろうっていうね、体感できるものの体験になってます。そしてマンホールトイレの設営、これやり方ですね。私去年ね、初めて自分一人でちょっと動かしてやってみたんですけど、はい、あの女性一人でも持てます、うん、重たいんだけど、うん、あの一生懸命よいしょって持って、でガタって置いて、であのちゃんと止めてね、うん、こういう風にやるっていうのが分かれば、まあ、女性一人だと重くても二人ぐらいいればできちゃうので、これもね一度体験してもらうと次につながるというかね、もう次の方に教えることもできるしね。そして第2部は防災食のお話と炊き出し訓練です。でこちらは11時から12時になるんですけれども、こちら非常食での炊き出し、アルファ米、 そして豚汁、缶詰などを、皆さんにお配りしたいと思っています。でアルファ米っていうのはもうお湯があればできちゃうお米です ね、
うん、ね便利だよね、う
ん、本当に便利で、うん、結構いろいろな消防署とかに備蓄がたくさんあるんですけれども、これはもう本当にね、なんて言うんでしょうね、誰でも作れる、うん、で避難所とかでも作る時もあると思うので、これで練習もしてもらえますし、こういう味なんだとね、うん、いうことをね知ってもらえると思います。で防災食と非常食の違いとか、あとローリングストック法とか、
そうだそうだ、
はい、
う
ん、それとかね、あとその時にお配りするこちらのご説明などを、私進行役ですので、はい、私がちょっとねこちらのご説明をしたいなと思っています。で、市立松戸市立中部小学校の近隣の方も、うん、どなたがお越しになっても大丈夫ですので、よかったらぜひ、ね、小学生の皆さんもねお越しいただけると嬉しいなと思っています。でまあね、今回はこの3つの訓練と炊き出し訓練なんですけども、私はねできればもうちょっと避難所運営ゲームとかその辺もやりたいななんて思っています。で私もうずっとこれはもう強く強く皆さんに言っているハグゲームっていうやつですね、避難所運営ゲーム。でこれはカードがあって、うん、そのカードを引いて自分が何の係か決まるんです。でそこで誰が来たか、うん、例えば視察で来てた外国人の方が、うん、日本語全然喋れない方が避難してきたとか、あとペットを、ね、10匹飼ってる人が来ましたとかね、で歩けないおばあちゃんと、それでもう寝たきりのおじいちゃんと住んでるところから一人の人が連れてきましたとか、そういった時にどうするかをみんなで考えて、うん、で部屋割りを決める、うん、でそれはもう何百通りもあると思うんですね。こういう考えの人はこう思うとか、でそれも自分がそういう時に直面したらどうするかっていうことを訓練するのにとてもいいゲームなんですね。で私もそうだったんですけど、避難所ってなんとなくお役所の皆さんがなんかやってくれるみたいな、お客さんで行くみたいな気持ちでね、
受け身的な、
うんうんうん、で水がないとか、うん、食べ物ないとか、うん、つい言いがちな気がするんですけど、私も漠然としか分かってなかった。それでやってみたらすごい分かったんです。うん、もうね、あこれは自分ごとだと、でお客さんはいない、でみんなでやるんだっていうことを、うん、まあ、どんな方にも実感していただくのにねとってもいいゲームだと思うので、まあ、防災フェスタもね年1じゃなくて年2回ぐらいやって、また次にねそういうゲームもできたらなとは思っています。まずはとりあえずでもね、今回2月17日土曜日9時から行いますので、近隣の方でもしお越しになれる方がいらっしゃいましたら、ぜひ防災フェスタ2024お越しください。そしてまあちょっとね先の話なんですけども、
はい、
ほこてんまたやります。
あーほこてん、
はい、ほこてん、
ほこてんね、
はい、その前にね河津桜祭りとかあるんで、
多分それは2月、
うんとね、3月の頭だと思うんですけど、うん、それについてはまたゆっくりね、うん、皆さんにお知らせするとして、うん、これね私が一応関わっている、うん、イベントとしてちょっと速報ということでね、
はい、
一応お知らせなんですけども、
ほこてんね、
はい、ほこてん、はい、ほこてんですね、去年も3月21日にやりました。でほこてん東口と西口とあとスタンプラリーもやってね、うん、やったんですけれども、うん、今回ね歩行者天国になるのは東口の途上ロードになります。
あ、うん、はい、
でね、まだねいろいろ企画進行中なんで、はい、詳しくはお話できないんですけど、うん、はい、一応ほこてんがそこでありますよっていうことね。でまあいろいろな企画があるので、うん、皆さんすごい楽しみにしていただきたいなと思います。で3月20日って本当にねちょうどいろんなイベントがね重なってしまうので、
祭日ですよね。
そうなんです、うん、あれなんですけど、まあ、歩きに来てくれるだけでいいかなと、うんうん、内容についてはねまたこちら企画の皆さんが、
はい、
ゲストに来てくださるというねお話をね、
はい、じゃあ楽しみに、は
い、いただいたので、はい、そちらねぜひちょっと楽しみにしていただきたいと思います。うん、それとなんかかっちゃんが電車の中でなんか見たってそう電車の中で、いや松戸っていうのは JR 常磐線なんですけれども、はい、常磐線各駅停車の方は
千代田線はね小田急と直結してるので、はい、
各駅停車が綾瀬までで、うん、綾瀬以降は千代田線なんですが、うん、そこ乗り入れ、うん、でその先の小田急線も乗り入れしてるということで、なんか小田急方面の情報も結構ね、
そう結構ね江ノ島とか最近江ノ島とか鎌倉とか
ですね一本でね
行ったりとか、うん、行ったりとか
行けるんですが、なんかその中のテレビで、うん、
そうなんですよ、はい、中吊り広告じゃないんですけど、まあ、広告もあるんだけど、あの映像が流れてて、はい、よくありますよね広告、
うんうん、じっと見ちゃうやつね、うんうん、はい、
ふっと見たら、はい、あれと思ったのが、ええ、あの松戸でね活躍している、BMX の、
はい、
あのまあ、前にもゲスト来ていただいた佐々木元君とか、はい、あと庄司優く
ん
が活躍している BMX、
もう今世界チャンピオンですから、ね、このお二人はね、いろいろやってますよ ね。でその BMX のなんか大会でもあるんですか？そ
う、あるんですよ。大会、今大会ですね、うん、2月の、23、4、5日間、すごいですよ、
ね、江ノ島ウェーブフェス、
うん、はい、
あらあらっていや、じゃあ江ノ島で、じゃああれですね、あの元くん、ゆうくんが、
そう、あの BMX のフリースタイルとか、うん、はい、フラットランドとか、それの、
やるんですね。
やるんです
よ。でライブとかもあったりとか、うん、まあちょっと大きめのなんかあれですね、イベントですね、
うん、
でなんかフリースタイルパークとかフラットランドとかいっぱいありますね。あ、じゃあこれはもしかして遊びに行くと見れちゃうみたいな感じですね、うんうん、いいですね。これでもそっか、フェスだもんね、
うん、
でそれの宣伝だったんですね。じゃあ
そうです、なんかふっと見たら、うん、あれ、え、この、
何、自転車乗ってるだけでわかる。あ、元君みたいな。
わかるわかる、
わかるよね、でもね、
うんうん、元スピンだっけ、
うん、そう、元君の名前がついて
る、ね、名前があるから、うん、すごい、庄司優君もすごいわ、すぐわかった
ね。
うん、そうなんですね、一人でニヤニヤしながら電車乗って
た。じゃあ皆さん、あのもしね、あの直通電車が来た時に、うん、テレビがあったらぜひちょっと見て
くださいよ。
あ、いるってね、思っていただけたらなと思うんですけどね、うん、いやでもなんかね、あのいろいろないいニュースを ね、彼らのいいニュースよく聞きますんでね、うん、いや良かったなと、ね、思っております。そうで、あとね、まあね、ちょっと最近本屋さんがよくあの閉じちゃうよね、閉店してしまうっていうね。
なんだろう、やっぱり何、うん、スマホで漫画が読めちゃう時代になってるし、
やっぱり、うん、なんかいろんな意味デジタル化してるっていうのもあるんでしょうけど、うん、あの私あの本当中学高校大学とお世話になった常盤平の声優の5階の学友堂さんが閉店しちゃうって聞いて、はいはい、なんかめちゃめちゃなんか切なくて、まあそこは本当に本も予約もして買ったりとか、うん、それこそ明星から仲良しから参考書、もう何でも、うん、あと教科書ガイドとかさ、いうのもあそこで買ってたんで、なんかめちゃめちゃなんか
なくなっちゃうんですね。
そう、悲しいなと思ってね。そう、なんかもうそういうなんかちょっと感傷に浸ってしまいましたけれどもね。いやでもなかなか難しいのかなって、あの矢柱の駅前のね、うん、あの理工書店さんもなくなっちゃったし、
なくなっちゃいましたね、閉店して、今セブンイレブンになっちゃったし、
うん、なんかそういうね、うん、あの昔からあってなんか学校の時に欠かせなかったものがなくなっちゃうの寂しいななんて思いましたけどね。あとなんかでもいい開店の話とかなんかないですかね、最近
お店ですか。
お店、うん、なんかね、うなぎの店がね、うちの近くに開店してましたけどねまだ何も分かんないでね、何も言えないんですけど ね、なんかそう、あの開店してるお店の話はとっても楽しくていいんですけど、
閉店は ね、寂しいよ ね、
本当にね、
歴史があるし ね、
そうですよね。なんかまあね、あの時代の流れとはいえちょっと切ない話だななんて思いました。いやでもね、あのまあ節分もそうですし、あとそう岩瀬は焼き芋大会もあるんですよ、2月4日にこのね焼き芋大会っていうのが、うん、焼き芋だけじゃないんですよ、あのやっぱりこれね防災訓練にもなっています。
はい、
はい、防災訓練兼焼き芋ということで、まああの皆さんでね集まってそうやって何か作るっていうのも一つの、あの輪ですしね、うん、そうといえば、そうだそういえばですね、あれですよ、統括フォーラムというね、あのこの間
お疲れ様でした、
はい、いえ七市合同ということ で、 で、はい、の出てきました。で岩瀬の取り組みを皆さんに発表させていただいて、はい、で柏、松戸、阿鼻子、流山、白い、鎌ヶ谷、あと野田までね、
うん、
なんか7つ言ったかな、7市合同なので各いろんなあのところの皆さんのお話が聞けたんですね。
町会自治会、
そうです、町会自治会の皆さん
活動内容、
うん、だからなんか全然違うっていうか感覚も違うし、なんかとってもね、あのなんて言ったらいいんだろう、あのもうね全然違う国の話みたいになっちゃうんですね。 うちではこうしてるって言うとみたいな、でも逆にそんないいあの取り組みもあるんだなんてことにを言われるとすごいそれはそれであいいなとか思いますしね。やはりねでも皆さんねあの町会自治会やっぱ悩みは高齢化、あと次の世代がいないっていうことで、はいはい、やっぱりちょっとその辺にね悩まれたりとかしてるので、岩瀬の取り組みはちょっとびっくりされてました。あの越境会員がいいっていうことこれね、まず越境会員なのにいっぱいお手伝いするということとか、で越境会員の皆さんが逆にその町会に持って帰っていろんな取り組みを発表できたりとか、あとあのワイン会とか、そうで神田さんっての自治会長がですね、はい、あの質問を受けていて、はい、どうやってねあのそうやって会員さんをその越境でもね、はい、あの入っていただく、で最初のきっかけは何ですかって言ったら、一本釣りですって言ったのだから一人ターゲット決めて一本ポッて釣って、でその方の周りの方が一緒に来るみたいな、
でもねその人がいいよとかね、周りの人にね、あの紹介するとね、
そうだからそういうね、あのちょっとインフルエンサー的な人を見つけるのも得意なんで、神田さんは
すごい、
でもすごい、すごいなんかね、
目利きがいいってやつですか、
目利きがいいしそのなんかみんながドットを受けてたんですけどでもそれも後でグループトークで、いやそれもすごいなと、そこを観点に、いや遊びに来てくださいっていうところから始まるっていう、
オープンなんだよね、
そう結構それが一番、ね、間口が広くてオープン、で楽しいところから始まれば、みんなあの例えばなんか当番とかから始まっちゃうから、自治会ってそうすると、あめんどくさいなってなるけど、なんか楽しいところから始まると、じゃあお当番次やりますみたいな
自発的に、ね、
そうそう感じにね、あのみんななっていくと、でそれが、まあ、あのゆくゆくは防犯防災全部につながるということを話してきました。いやでもなんかみんな喜んでくださってよかったなと思いましてでアミューゼ柏っていうね、あの柏市の施設なんですけど、すごく素敵で、松戸もああいうの作ってほしいなっていう、ちょっとあのホールなんですけど、いやもうなんか市がやってるとは思えないようなすごい素敵なホールだったんでね、そういうのはねちょっと見習ってほしいななんて思ったりもしました。はい、行ってまいりました。はい、そんな感じでね、相変わらず自治会のことをやっております。
はい
ね、だからまあね、みんなでそう、まあ、防災のことを考えると、顔の見える、近所の、ね、人たちの顔が見えるのが一番安心なんでね、もしまだ何もそういうとこに、ね、あの関わってない方いらっしゃったら、ちょっとね、あのそういうとなんか楽しそうなとこだけでも、あの最初見に来ていただけるといいなと思います。続きまして、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーはポッドキャスト本館の方では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今回選ばせていただいたのは大橋純子さんの大田です。サファリナイトというね、あの歌を選ばせていただいたんですけれども、いや大橋純子さん11月にね惜しくも亡くなられてしまって、私ちょっとびっくりしちゃって、なんかすごくあの、まあ、とても小柄だけどとても元気な歌を歌ってらっしゃるってイメージで、なんかねインタビューか何かを見させていただいた時にお元気そうに見えたんですよね。だからちょっとねすごいびっくりしてしまって、もう本当に残念だなと思っておりますが、もうね本当にパワフルな歌声で、伸びやかな、ね、お声で、もうあの声から想像するとものすごい大柄な方なのかしらって思うけど、とても小柄でね可愛らしい方だったんですけれども、いやもういろいろね、あの思い出すとやっぱりあの最近ちょっと訃報多いじゃないですか。
多いですね、
でやっぱりそうやって思い出して聞いてみると、やっぱり素敵な歌だったななんて思って、ちょっと一曲今日は選ばせていただきました。1986年のリリースですね。それでは聞いてください。大橋純子、サファリナイト。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。